私は神様に愛されているから、私は誰よりも主に愛されてる。すべての人が神様に愛されているから、一人一人が誰よりも愛されてる。最善を受ける主の恵み、主の愛、最
さらに信仰の踏み出しを成していきなさい。この信仰を働かせるとともに、私の豊かな祝福の成就をあなた方は見よう。
この全世界にコロナが許されたということは、この時を、主の時を表していると主が言われます。
さらに全世界にあなた方を送っていこうと主はおされます。示されているものは用意をし、備えを成していきなさい。海外に行きにくくなる時代になりますが、しかし従う者に私は道を開き、その技を成していこう。
特にこのコロナのことが許されたことによって、主は時を表し、この東京安定教会における中心的な飯がさらに次のステップにこの導かれていくと主が言われます。
さらに改善に導かれている者は、賜物の働きを熱心に行ってきなさい。私は引き上げ、さらに賜物の働きを増し加えようとおっしゃいます。
この聖書と祈りというこの基本的な事柄と同時に、この聖書に始まって現代に至るまでのユダヤ人の方々の歴史というのをしっかり祈りの中で理解しておくことは必要だと主が言われます。
それでは再び賛美する時を持っていきたいと思います。
北野さん、予言の言葉をありがとうございます。また2つのセミナー開催いたします。さらに御言葉を通して学ぼうとしています。生ける神ご自身が豊かに語り導いてください。イエス様のお名前によってお祈りいたします。聖書を開いていただきたいと、こういうふうに思います。 第一テサロニケの5章16、17、18。いつも喜んでいなさい。絶えず祈りなさい。すべてのことについて感謝しなさい。これはキリストイエスにあって神があなた方に望んでおられることです。今日はこの箇所を中心にお話をしたいと思いますが、今ですね、白湯が出てたんですね。虹の橋、柱。祝福ということを熱心が語っているのでね、ちょっと感謝したいと、こういうふうに思います。それで ECI のですね、トマスさんからの連絡なんですが、今世界的に反ユダヤ神が横行してきてるんですね。非常に厳しい状況にユダヤ人がなりつつあるんですが、それを励ますためにね、励ましのメッセージと、それからゴスペルとね、いろんな国々で作って送ってほしいということで、今16か18カ国ぐらいから届いているそうなんですね。で、まあ、私たちもですね、イスラエルは神が建てた国ですから、特別な思いを持っていますのでね、こちらで送っていきたいと、こういうふうに思います。それとともにですね、今日は女子バスケットがね、惜しくも2位だったんですけど、教会に来た人がいるんですね、その中でね。だから、ちょっと だいぶね、人気があったみたいですけども、興味深いなと。クリスチャンだったのかな？わかんないね。はい。それで、ありえない話をしたいと。こういうふうに思います。それで、私の母親が先週、昇天したんですね。で、それでですね、まあ、別れとなったんですが、再び天で会えるっていうことはね、大きな祝福であると。こういうふうに思います。そして私の母親がですね、救われるにあたって、神様はこういうパターンを取らせたんですね。一つは私が後を継がないこともあってですね、キリスト教に大変激しい立場を取ってたんですよね。それで神様はこういうふうにやれというふうに導かれたんですね。それはですね、まだ起こってなくて、これから起こると主に示されたことを言うと。そして神様がいらっしゃることをね、理解してもらうと。で、こういうふうに示されたのでですね、私の母親のところに行ってね、言ったんですね。これがこれから起こってくるって主が言ってますってね。そしたらね、私の母親がニヤッと笑ってですね、あなたの頭は江戸時代だ。こう言ったんですね。まあ起こりにくいことを言ったわけですからね。そしたらそれが起こっちゃった。それで私はですね、これだけ信じないかなと思ってですね、そして言ったんですね、これ怒ったでしょって言ったらですね、もう嫌な顔をしてですね、偶然とかなんか言ったんですね。それでね、今度はもう一回言ったんですね、今度は違うことを。これが起こるって神様が言ってるって。そしたらですね、私の母親が言いました。あなたの頭は明治時代と。ちょっと時代が一個進んだ。それでね、まあ見てろよと思って、そして見てたんですね。そしたらね、それが成就しちゃった。それでね、私が母親のところに行って、成就しただろうって。神様いるんだからって言ったらですね、黙ったままでね、無視されました。それでね、しばらく経ってね、言ってきたんですね。なんて言ってきたのかっていうのは、神様信じた。でもね、あなたが言ったから信じたんじゃないと。私は自分で祈ってですね、それでその祈りが答えられたのを見て、イエス様を信じるようになった。まあ、どっちにしても信じたんだから、これはいいなと、こういうふうに思います。それで今頃ね、うちの父親と天で再会してるだろうと、いうふうに思いますけど、仲悪かったから喧嘩しなきゃいけないと。そういうふうに思うんですね。また、クリスチャンの素晴らしい点はですね、死んだ時にね、再び会うことができね。再び永遠の道をたどることができるっていうことはね、素晴らしいことだなと思います。それとともにですね、フィリピンの殉教事件の時のことなんですけども、殉教事件の1ヶ月前に山岳の働きをフィリピンで我々やったんですね。そしてその山岳伝道をやってる教会が やっぱりダバオにあって、下ってきた時に、刑務所伝道をやっているカスティオ牧師の教会に行く機会があったんですね。そこに行ったんですね。そして今度は1、2ヶ月経ったらまた来て、今度はあなた方と奉仕しますってことを言ったんですが、その時にですね、カスティオ牧師がですね、今回ですね、刑務所の2周年記念伝道集会、特別集会を行います。そしてですね、あなたと日本チームがですね、その働きをやってください。講師となってください。あなたは講師になってください。こう言われたんですね。で、この時にですね、明確に語られました。ダメだって。ところがですね、なんかね、断りにくいんだよ。でね、だからね、ちょっとね、曖昧な答えしたんですね。じゃあ祈ってみます。聞いてみますと。それはね、受けたと、かつて僕思い込んじゃって、それをね、企画しちゃったの。で、そのことを原因としてですね、囚人たちが私たちを拉致して、彼らの要求を受け入れさせようという計画を立てたの。で、その時にですね、我々は助けられたんですが、助けられた理由はですね、カシオ牧師のところに行くために飛行機の切符を取ったときに、取れなかったんですね。で、日曜日の奉仕を日本で行って、月曜日から日曜日を2回経過して、月曜日に帰るという予定だったんですね。ところがね、月曜日から出発はいいんですが、次の日曜日を経過して、次の日曜日に帰るという切符しか取れなかった。で、それはまずいんです。なぜなら日曜日に奉仕が集中するから、日曜日なんか帰っちゃったらですね、要するにたくさんの奉仕をキャンセルしないといけない。しかも私は炎のランナーの世代ですから、日曜礼拝は絶対来るっていうね、そういう命がけでもやれっていう教育を受けてますからですね、日曜日の朝移動なんてとんでもないと。だからね、いろんな方法を取ったんですね。どうしても取れないと。そしたらですね、神様がいい地を与えてくださってね、東京マニラって取るかいけないと。東京台北マニラか、東京ソウルマニラか、東京香港マニラだったら絶対取れるに違いないと。私はね、確信しました。いけたと。でもね、その時主は語られたんですね。主の許しなしに起こることは何もない。だから、今、切符が取れないことに、なんか特別な主の手があると語られた。皆さんも気づいてください。主の許しなしに起こることは何もなくて、意味があって許されている。それでね、取れないことを祈ったんだよ。そしたらね、主が言われたんだよ。これはね、神から来たことだよと。そのままの日程で行きなさいと。まあ、それで、礼拝はね、日曜日の朝空港でやるというような緊急、体制でね、行ったんですね。そして、その結果ね、日曜日の奉仕の半分はキャンセルになっちゃってですね、その結果ですね、刑務所伝道は我々なくなったんです。それが主の手だったんですね。そして私の代わりに、ジャッキー・ハミルがね、刑務所伝道をやり、カスティオ牧師の教会の人たちがカバーするということになったんですね。で、この時、我々は助かったんですが、ジャッキーたちは殉教しましたよね。ただ、ジャッキーたちはですね、殉教に重荷を持っていました。はっきり殉教しに来たって言ってたんですね。で、彼らは用意ができていたと。また、我々は時ではなかったと。しかし、この中でね、主の導きの手の正確さとポイントをね、主が教えてくださったっていうのは素晴らしいというふうに思います。それで、ツアー、裏紙のクリスチャンのツアーの上の映像がありますので、それを見ていきたいと。
今、私は石川県金沢市にある兼六園に来ています。今回は北陸の地、特に石川県に流された 浦上キリシタンの歴史をたどりたいと思います。
1549年フランシスコ・ザビエルによってキリスト教は日本に伝えられました。そして信仰を持った信者たちはポルトガル語でキリシタンと呼ばれるようになりました。豊臣秀吉が天下統一した後もキリシタンの人口は増え続けたのです。そのため恐れを感じた秀吉は1597年2月5日宣教師を含めたキリシタン26人を現在の長崎駅前にある西坂公園で公開処刑しました。江戸時代に入るとますますキリシタンへの迫害は厳しくなり1614年禁教令が発布されました。やがて幕末になると再び宣教師たちが来日するようになり約250年続いた徳川幕府が崩壊したのです。しかし新しくできた明治政府もキリシタンが増えることを恐れて信徒が発見された長崎の浦上のキリシタンたちを村ごと流罪にすることにしました。
ここは石川県の七尾港です。長崎から各地に流廃された浦上キリシタンたちのうち最も遠い場所に流された人々が上陸した港です。この港から金沢や富山に雪の中を歩いて収容所に送られていきました。これから最も多くの浦上キリシタンたちが流された地金沢までたどっていきたいと思います。
明治政府の方針で明治2年3300名以上の浦上キリシタンたちは全国20藩22カ所に流廃が決まりました。キリシタンたちはこれを旅と呼びました。各地に送られたキリシタンたちの多くは慣れない環境のもと貧しい食事や寒さや厳しい労働に苦しめられました。
浦上キリシタンたちは2回に分けて金沢に流されました。明治2年12月4日にまず徒手たちの男性グループ124名が長崎港を出発しました。翌朝玄界灘から瀬戸内海を経由して大阪に向かいやっと金沢に到着したのです。そして宇達山にあるここオリアートに収容されました。ユザヤートです。第2陣411名は第1陣の3日後12月7日に長崎港を出発しました。日本海を進み3日後に先ほどご紹介しました七尾港に着き雪の中を歩いて金沢に行き宇達山の湯沢屋に収容されました。湯沢屋のキリシタンたちは規則正しい生活をして毎朝オラショというお祈りや礼拝の時を持っていたのです。明治3年10月になると厳しい改心の説得が始まりました。まず特に信仰が堅固で改宗に応じないものをこの付近にあった奥の時計に牢獄しました。信仰の導きをする中心人物たちは他の信徒と隔離され過酷な拷問を受けました。辺りは雪が積もっていて寒さには限りがありませんでした。オリアとユザヤのキリシタンのうち15歳以下の子供たちを除いた全員は今まで着ていた着物の代わりに古い合わせの着物1枚と縄帯にされて牢に閉じ込められました。彼らはその牢に捨て置かれ、 寒風にさらされたので3名が亡くなりました。流廃先の一つである金沢には最も多い500名以上のキリシタンたちが連行されてきたのです。劣悪な環境と食糧事情の中、厳しい取り調べが行われたので金沢での死亡者は全流廃先20班の中で最多となりました。そして彼らの埋葬地は特定することができないままでした。しかし時が流れ、1998年10月15日、建設省北陸地方建設局が東長江町内で進めていたトンネル工事中、トンネル入り口の斜面となる予定地で20体の人骨を発見しました。10月23日付で北国新聞が事件を報道しました。また30日には読売新聞が棺に使用されたと思われる釘の形状から埋葬年代を江戸後期から明治中期のものとする見解を伝えたのです。さらにこれら人骨が金沢藩流廃の浦上キリシタンたちから出た病死者の一部ではないかという説を紹介しました。現在その人骨は東京の国立科学博物館に保存されています。
山の中腹の木々が削り取られたところが人骨の発見された場所です。ここは一番多くのキリシタンたちが収容されたギザヤから直線距離にして700メートルほどの距離の場所です。浦上キリシタンたちは3年半に及ぶ苦難の流廃生活の後に長崎に帰ることが許されましたが、流廃した地で亡くなった者もいました。義のため迫害される人は幸いである、この言葉が刻まれています。この金沢の地でレポートして、この言葉はとても心の中に入ってきました。日本には1614年江戸時代のキリシタン禁教令から、1873年明治6年に禁教令絞殺撤去の命令が出るまでの250年以上、キリスト教迫害の歴史がありました。しかしその中で福音の種が撒き続けられたゆえに、現在の信仰の自由があります。そしてこの時代、多くの人々の魂の救いがなされる大収穫の時、リバイバルを迎えるのです。イエス・キリストを救い主と信じ告白して信仰を否まなかったキリシタンたち、リバイバルはこの殉教者たちの祈りと流された血の報いの時でもあるのです。私たちはこの信仰を貫いたキリシタンたちの歴史の事実を忘れません。リバイバルはすでに始まっています。
キリシタン迫害の中心になったのは浦上天主堂の方々だったんですよね。で、予言でですね、私たちは浦上天主堂の後を歩いていくという予告があって、これは私は妥当なことではないかと思っています。それで不思議な形で私たちのお墓がね、浦上天主堂の方々、またその殉教者のお墓の中にあるということもありますし、またですね、浦上天主堂の高台に立つと主が言われたように、私とか喜楽はね、浦上天主堂の高台に立ってるんですね。で、高台にプロテスタントの牧師が立ったっていうのは聞いたこともありますよね。特別なこの御心があると、こういうふうに感じます。そして殉教者のことを考えると、二つポイントが 感じられます。一つはですね、天における望み、思いですね、強い思い、それとともに神に対するね、まっすぐな信仰ですね。で、我々もこれらの事柄をね、見習いつつ進んでいくということを思います。それで迫害の時代っていうのは近づいてきてるんですね。それはどうしてかっていうとね、再臨が近づいてきてるからです。で、皆さんもご承知のように、再臨の前に7年間の患難時代っていうのがあります。今までにない困難な時代ですね。で、後半の 3.5 年は患難が激しいので大患難って言います。ですから、その時代に近づいていると、こういうふうに思ってください。それで、この患難時代をですね、中東和平から始まります。で、アメリカの大統領がそれを締結するんではなくて、ヨーロッパの指導者が締結します。それが反キリストですね。そしてですね、災害とか戦争とか問題とか厳しい時代になり、迫害とかユダヤ人迫害とかね、そういうことが始まると。で、後半の 3.5 年はね、非常に厳しい状況です。それで、私たちはクリスチャンはですね、多くの人たちは患難前に敬虚されると思ってますが、それはありません。患難中に敬虚されることになります。マリンさんと敬虚のことに関してお話をしたときに、マリンさんが言っておられました。患難中ですって、はっきり聖書に書いてあります。で、安心したんですね。我々も患難中だと示されていたからですね。で、どうぞ皆さんね、患難時代の前半に入っていくと。しかし、その中でね、主は大きな栄光と技を表されるということをね、覚えておいていただきたいと思います。それで、火の中から救い出されたというね、証がありますので、それを見ていきたい。
今日の奇跡。皆さん、こんにちは。私の名前は村上恵里香と言います。今日はですね、燃える車の中から助け出された話をさせていただきます。私は小学校6年生の時に、クリスチャンになりました。その時の私はですね、本当に神様って、いるのかなとはっきりとですね、わからないまま教会に行っていました。それから中学校3年生になって、私はですね、人見知りをするので、クラスに馴染めずですね、不登校になっていきました。居場所を求めて夜遊びに出かけたり、お酒を飲んだりですね、また家に帰ったり帰らなかったりとですね、両親との関係もですね、どんどん悪くなっていきました。嫌なことをですね、忘れるために、薬物に手を染めるようになって、大麻やシンナなどをですね、するようになっていきました。でも、どこか心が満たされない、虚しさを覚える日々がですね、続いていきました。2005年の冬だったと思うんですけれども、夜中にですね、当時住んでいた家のですね、近所の近くに河川敷があって、友達とですね、そこで、車に乗ってタバコを吸いながらシンナーをしていました。車の後ろにはですね、シンナーが入った、四角い缶がですね、一つ車に乗っていたんですけども、それが引火したらとても危ない危険な状態でした。でもそれでも気にも留めず大丈夫だろうとですね、友達とそのシンナーをですね、楽しんでいました。私自身はですね、頭が朦朧としていて、もう時間もですね、どのぐらい経ったかわからない状態でした。すると突然ですね、光に導かれるようにですね、車から押し出されました。で、ふと正気に戻るとですね、車から私は出ていたんですね。周りを見渡すとですね、この一緒にいた友達もいなくなっていて、乗っていた車がですね、燃えていました。アクション映画のですね、ワンシーンのようにですね、すごい勢いでですね、 燃えていました。それを見たらですね、とても怖くなって頭が真っ白になりました。それと同時に神様にですね、助けを求めていました。神様、助けてください。本当神様がいるのだろうかと疑っていました。そのことを悔い改めします。また神様に背を向けて歩んでいたことを悔い改めしますとですね、真剣に悔い改めをしていました。するとですね、気持ちも落ち着いてきて、さっき光が導かれるようにですね、押し出されたのは、神様が助けてくださったんだという事柄をですね、はっきりとその時分かりました。そしたらですね、涙が出て止まりませんでした。しばらくしてですね、近所の方がですね、警察に通報されて、警察の方が来られてですね、事情聴取を受けて、その日は帰ったんですけども、次の日ですね、この車が どのようになったのか見に行ったんですね。そしたら真っ黒に焦げて焼けていたんですね。もう窓ガラスもすべて割れていました。それを見て、すごかったんだなという事柄を思わされたんですけれども、もしもクリスチャンじゃなかったら、私の命は助かってなかったのかなというふうにですね、思わされました。神様はですね、私を見放さず、むしろ私を愛してくださっているんだなという事柄をですね、この事柄を通して体験しました。今はですね、人吉のうちで家族と共に、神様のですね、働きを担っています。今日の奇跡、最後まで聞いてくださりありがとうございました。
車は燃えちゃったっていうことですね。
今日の奇跡、
死ななくてよかったです、ね、神様の助けです。感謝したいと思います。なんか聞きましたら、シンナーっていうのは発火するそうですね。そしてよく車が燃えてしまってシンナー捨てた人が焼き死になったことはよく起こるそうです。ですから発火しちゃったんでしょうね。危ないところでしたよね。で、主は守ってくださってるんですね。もう一回感謝したいと、こういうふうに思います。それで笠原君の就職の証がありますので、それを見ていきたい。
今日の奇跡ということで、今回はですね、私に起こった、奇跡をですね、お話ししたいと思います。私が就職活動をしていた時のことなんですけれども、その当時はですね、まあ、今もそうかもしれませんが、就職難というふうに非常にこう言われていた時代だったんですね。で、そんな中で実は私は大学を1年生でちょっと大学合わずに中退してしまったという経緯がありまして、その大学を卒業しなかったということもあって、非常に中途半端な形で就職活動に突入しました。ですから周りからは絶対就職できないって、そんな風にこう友達からね、言われていた、そんなことをですね、今も覚えてます。で、そんな中で神様にこう祈っていたんですね。就職ができるように、就職ができるように。で、そうやってこの真剣にこう祈っていった中で、一つの面接が決まりました。で、それは広報出版という分野で、印刷会社の面接だったんですね。で、その面接の時に起こったこの奇跡なんですけれども、20人ぐらいの方が、面接にこの応募してきていたようです。で、その中で採用人数は2人、結果的には後で聞いたら4人合格していたんですけれども、その20人の中で4人ということの中だったんですね。そして、聞いたところ、全員、私以外全員が、デザインの経験者、そしてデザイン学校卒、印刷会社経験者、もうそういったもうゴロゴロそういう経験者とか技術のある方々が集まった面接となりました。で、そんな中で私はどうかというと、大学を1年で中退したというただの高校卒業ってことですよね。 そういった条件で何も手に職もなく、何かこうデザインの勉強したわけでもなく、印刷の勉強したわけでもなく、その面接に突入しました。で、私が面接に行って、そして部屋に入って、そして面接が始まったんですけれども、なんか不思議なことが起こったんですね。何かこうおじいちゃんが一人面接会場に入ってきて、どこどこ私の方に近づいてくるわけですよ。そして何をするのかなと思ったら、私のところで立ち止まってですね、君ちょっと手を見せてくれないかって。そして手をね、こうパッとこう見せたわけなんですね。そうしたところ、そのおじいちゃんが言うんですよね。あ、なんか器用そうな手をしてるねって。合格って、そんなことありますか、嘘だろと思ったんですけれども、まあ面接はそれで終わってですね、でもなんか合格って言われたなと思ってですね、それでまあ家に帰ったわけです。で、実際どうだったのかというと、合格してたんですよ。手を見せただけで、手が器用そうということだけで合格と。でですね、そのおじいちゃんは一体何だったんだろうと思ってですね、後で一緒に入社した方々に、面接におじいちゃん来ましたって聞いたんですね。そしたら、いや来てないよそんな人って、普通にちゃんと面接したよって、そういう話だったんですね、全員。ということは、私の時だけそのおじいちゃんが来たことになるわけです。そして手を見て、器用そうだから合格って。で、後で知ったんですね、そのおじいちゃん社長さんだったんですよ。でですね、こんな面接あるのかな、こんな合格の仕方あるのかなって思ったんですけれども、まさにこう祈って、神様に祈っていく中で、神様の助けの中で奇跡が起きて、奇跡的な就職の仕方を、面接の合格の仕方をしたことになったんですね。本当にこんなこと ありえないと思いますけれども、神様に祈る中でこんな体験を私はすることができました。今日の奇跡でした。
まあ、あまりにもありえない、おじいちゃんが一人来てですね、手を見せろ合格で、笠原君だけでしょ、他の人は何も言ってないですもんね。やっぱり特別な主の手があったってことを思います。感謝したいと、こういうふうに思います。それで再臨のことに関して言い忘れたことがあるんですが、観覧時代の七年間の真ん中で軽挙が起こります。じゃあ、軽挙される人ってのはどういう人なのかっていうとですね、もちろんイエス様を信じている人ですよね。それでね、軽挙を信じている人、これが軽挙する。ですから、どうぞ全員ね、観覧時代の中間の時に軽挙されるように願っていきたいと思います。そしてですね、再臨と裁きと大きな関係があります。裁きというのは二つあるんですね。一つは何かというとですね、イエス様は再臨されて千年王国があって、千年王国の後に最後の審判というのが行われます。で、これはですね、人生の記録を見てですね、そして命の書に名の記されてないものは地獄に行きます。ノンクリスチャンの裁きですね。で、私たちがそこで裁かれることはありません。それは十字架によって全ての罪が許されているので、私たちは命の書に名が記されているからです。ただクリスチャンの裁きってのがあるんですね。これは観覧時代があって、で、私たちが軽挙された直後、ここで裁きが行われます。で、この裁きの内容は何かっていうと、罪が裁かれるんじゃないんですね。もう罪はイエス様の十字架によって裁かれていると。それはね、どういう人生を送ったかなんですね。そして見られるのはこれですね、神様の召しを行ったかどうか、これが一つです。つまりそれで何が裁かれるか、神様の御心を行い召しを行った人は祝福されるんですね。勝因が与えられると思ってください。しかしですね、行っていない人、行っていない人はね、水を預言者にあげればね、麦から漏れることはないとか書いてありますね。そういう報いはいただくんですが、しかしですね、飯を行っていない時にはですね、それはね、神様の特別な報いがないということでね、 それはね、報われない時となります。それともう一つはですね、働きの実質が試される。と、働きの実質が試されるってのは何かっていうと、神様に仕えている時に本当に神様の働きをしているのかしてないかが問われると、こういうことになります。具体的に言えば、例えば私たちはですね、癒しの働きを神様がなさっているのを知っております。それを私たちは全うしているわけですよね。ところがですね、ある方々は癒しがないって言ってます。そしてカリスマの働きに反対してますね。で、そうしますとね、賛成している人と反対している人はぶつかってるわけですね。逆のことをやってるわけですね。で、その時にですね、御心でない奉仕をやってる場合にはですね、火の中をくぐるようにして助かると。ただ火の中にをくぐるようにして助かりたくはないと。ですからそこに取り扱いがあると。こういう形なんですね。そしてね、時は近づいているので、どうぞ皆さんね、御心を行うことができるように。そして御心の奉仕をなすことができるように祈っておいてください。これが我々の裁きであります。それで私はですね、新学生の時に忙しすぎて血吐いて入院したんですね。まあ、あたかも殉教でありますよね。それで入院して死にそうな時にですね、主に言われたんですね。何言われたのかって、あなたは本当にすべきことをしましたかって。で、違うことはいっぱいあったんです。だから水を預言者に与える報いを持ってる。しかしね、主の御心の働きをしたかどうかっていうとですね、やってなかった。で、私はですね、ああ、祝福の積み上げがないっていうことを感じました。で、どうぞ皆さんね、主の御心の積み上げ、御心を行うっていうことは非常に重要な意味合いがあると思ってください。で、漆島さんがね、死にそうになった時に、まあ、天国に行っていいかと思ったらしいですね。天国に行くんですかって、そうです。じゃあいいかと思ってね、聞いたんですね。報いはって。そしたら言われたって言うんですね。ないって。でもその時点で漆島さんすごく献身的だったんです。家も一軒で捧げてるんだ。だから、預言者に水を与えるって報いはあるはずですよね。しかしなぜないって言われたのか。それは彼がなすべき使命の全うがないっていうことでした。ですから私たちはですね、皆さんはね、預言者に水を与えるという祝福は受けていると思いますけどもですね。しかしね、神の前にやること、私たちがこの世に生まれた目的、人生、そのポイントっていうのがね、重要であり、それがね、患難中のね、敬虚の後になされる。ということをね、どうぞ覚えておいてください。それで聖書の方に入っていきたいと思うんですが、ここでいつも喜んでいなさい、絶えず祈りなさい、すべてのことについて感謝しなさいと、こうあります。で、この時にですね、いつも喜んでいるっていうのはね、無理です。で、なぜかっていうとね、良いこともあれば悪いこともあるんですね。で、皆さんも今の状況を見てみますとね、で、必ずしもその喜んでる部分もあるかもしれないけど、必ずしもそうでない部分もたくさん持ってるでしょう。だからいつも喜んでるのは無理なんです。ありえないんです。だからいつも喜んでるっていうのは信仰の行為になります。そんな状況ではないんだけど、これを神様の御心を受け取ってね、やるっていう信仰の行為になります。そしてね、いつも喜んでいるという理由があるんですね。それは何かっていうとね、私たちの罪が全て許されている。十字架によってね。そしてね、これが一つの理由ですね。二つ目の理由はね、義とされている。私たちは正しいとされている。だから皆さん正しいんです。正しくないじゃないかと。あの悪いことやっただろうとかね、こんな問題を起こしてるだろうとかね、言うかもしれませんね。でもね、十字架によって正しいんです。それとね、どうして私たちはですね、喜ぶのかというと、天におけるあらゆる祝福をもって祝福された。そしてね、今生きているこの瞬間、私たちは人生の最善にいるわけです。良いことを通しての 祝福とともにですね、悪いことを通してのその裏にある神様の素晴らしい祝福を見てるんですね。だから私たちは祝福され、恵まれ、そして愛され、そして祝福されてるのです。だから喜べって言ってるんですね。そして何度も言います。喜べるかと思った人いると思います。それはそうです。肉の目から見たら喜びはない。しかしね、これはね、神の言葉なのです。それは真実なのです。そしてね、私たちがね、その言葉に立つときに何が起こるかっていうとですね、喜ぶことにおける神の祝福がね、現れてくるんですね。そして我々が感謝をし、喜び進んでいるときに何がわかるかっていうと、まさにどうして喜べと言った理由がわかってくるのです。そして私たちのうちにですね、喜びが広がっていく。もちろん、これはね、実際の喜びのことを言ってます。私たちは信仰で喜ばないといけませんが、しかしその中でね、神の栄光が表されるということをね、覚えておいていただきたいと思います。それでね、祈りますけれども、ちょっと癒しの祈りを変えてきてるんですね。で、その時にちょっと意識しておいてください。癒されようと思う人はね。私の祈りに合わせて、心を合わせて祈ってくださいって言います。これはですね、二人三人の者が心を合わせて祈るならば、それは叶えられますという御言葉によります。つまり、私と心を合わせる人は、それはどういうことになるかというとですね、より癒しが起こりやすいのです。で、最後の時にですね、手足をちょっと確認してもらっています。これはですね、信仰の踏み出しをやってもらってるんですね。で、主の技が起こった時に、信仰の踏み出しをなす時に、ね、技が起こるっていう、私たちはですね、その原則を知っております。ですからね、祈ってる時に意味があってやってる。で、先週も祈った時にね、みんなこうやってやるから、わかんないんだよ。それはね、四五人癒されたって言ってました。手上げてたって。私からわかんない。だから、こう上げて。ね。それとともにですね、癒しのことも聞きました。何か白馬キャンプに行った時に、心臓が悪くてね、グリセリン飲まないといけないって言って、ちょっとがっかりして来た方がいらっしゃるんですね。そしたらね、白馬キャンプが終わって調べてもらったら、完全に良くなってた。あそこでね、心臓の癒しの知識が語られてましたよね。で、皆さんね、怒ってんです。技が起こってるんです。正解に行くときにね、必ずと言っていいほど癒しが起こります。で、皆さんね、前と違うんですね。ただし今、私がここで祈ってるときに、癒しが起こるようなパターンを取り始めたのです。ですから、癒しを本当に求めている人は、私が祈るときに心を合わせてください。二人三人が心を合わせて祈るときに、それは聞かれる。で、この言葉は真実です。また同時にですね、癒しの確認の時、信仰の踏み出しをしてください。なぜなら、信仰の踏み出しをすることによってね、主の技が起こるっていうことはね、私たちが常に見ていることであり、原則であると。ですから、どうぞそのことをね、覚えておいていただきたいと思います。お祈りします。天の様、お一人お一人のうちに豊かに働き、サインご栄光と宮沢を表してください。何か気が弱くてですね、信仰の踏み出しをできない人がいます。それはですね、恐れているからです。神様は言います。主に従いなさい。主を恐れるときに、その恐れから解放されるとともに、あなたは自由になります。そのときでですね、あなたの真実な姿を見て、私を称えるでしょう。天の様、どうぞ豊かに導き、サインご栄光と宮沢を表してください。何かご自分でしっかりと握っているものがある方がいらっしゃいます。それが神の祝福を妨害しています。これを神様に委ね、そして従うように、主は語っています。試練がありますが、豊かな栄光のあれをその方は見ることになります。天の様、どうぞ豊かに導き、サインご栄光と宮沢を表してください。ある学びをして途中でやめちゃった人がいますが、それを最後までやるように、これは大きく生かされてきます。癒しの祈りをしたいと思います。まず全員で罪の悔い改めをしたいと思います。 それではおのおの癒しのためにお祈りください。それでは癒しのためにお祈りします。で、悪いところがある方はそこに手を置いてください。またどなたかの取り出しをしている方はですね、その人の悪いところ、まあ、自分の体ですが、そこに手を置いていただきたいと思います。そしてですね、私の祈りに合わせてください。天皇さん、お一人お一人の体と精神に触れ、癒しを行い、解放を行ってください。あなたが豊かにこの場に臨み、私たち一人一人の体と精神に触れてくださり、癒しをなしてくださっていることをありがとうございます。イエス・キリストの御名によって命ず、病の霊よ、今すぐお一人お一人の命から去れ。イエス・キリストの御名によって命ず、病よ、今すぐお一人お一人の命から去れ。イエス・キリストの御名によってお一人お一人の体と精神に命ずる、癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ。イエス・キリストの御名によってお一人お一人の体と精神に癒しを宣言する。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。ちょっと体を試してみてください。あるいは悪かったところをちょっと試してください。なんか癒しが起こってるぞって感じを感じた方、あるいは癒しが起こってるぞって分かった方、ちょっと手を挙げてみてください。はい、一人ね。もうちょっと高く、あ、もう一人いらっしゃいますね。はいはい。あ、結構いますね。で、皆さんね、これ気分じゃないですね。本当に癒されてるのを皆さん見ます。実際にね。そして、うちに帰ってから癒される方もいますのでね。神様の働きに期待しておいていただきたいと思います。どうぞお立ちください。
ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ。仰ぎ願わくは、主イエス・キリストの恵み、父なる神の愛、聖霊の親しき交わりが、私たち一同と共に、とこしえにありますように。アーメン。
どうもありがとうございました。